まあ全然もうトレンドとかうんぬんかんぬん全然関係ねえっていうね、あのさっきも話しましたけど、朝洗濯物畳んでる時に、あ、そういえばその NFT って言ったりオーディエンスって言ったり僕自身がしてるよな。でも大体なんかそのいわゆるまあその音声配信とかでそういうはなんていうのかな、ほとんどの方がやっぱり NFT って言ってるよね。あ、ゆうさんおはようございます。そう、大体みんな NFT って言ってると思う。だからむしろオーディナルスっていう風に言ってる人っていうのは、まあ、BTC オーディナルス、まあ、いわゆるビットコイン、だからビットコイン NFT って言ったりもするしね。とか、まあ、僕みたいにまあ超変わり者のね、その BSV オーディナルスとか、まあ、その辺を主にやってる方、もしくはそれ、まあ、そうだね。だからそっちの方が多分人数としては少ないから、だから一般的にはあやっぱ NFT っていう風に言われるっていう、うん、でちょっとどっから入っていこうかなっていうのは思うんですけど、さっきチャッピーとジェミニとグロックになんかいろんな聞き方をしながら、とにかく自分が今一旦、あ、そういえば本当に分かってないかも、あ、違う違う、あのあれなんかそういえばどうだったっけみたいな部分をとにかく全部こう聞いてって、まだちょっと聞き足りてないから、あ、聞き足りてないし、僕自身全て自分のなんていうのかな、手で頭で、実際にやった上での、うん、血肉になっている知識と言えない部分もあるので、まあ、100% これが正しいわけじゃないよって前提なんですけど、まず大枠としてはやっぱりその NFT っていう表現が、まあ、一般的でいいのかなっていう。でそれはつまりブロックチェーン上に、いわゆるその、まあ、NFT って言ってもそれは単なる技術なだけなんだけど、そのノンファンジブルトークン、その代替が代替ができないよ、入れ替えることができないよ、これは唯一無二の、要は価値として存在しているんだよ、でそれを誰が持っているか所有しているかってことを証明するなんかまあ証明書みたいな、まあ、役割であると。だからそれをそこにどういうデータ をまあ紐付けるかっていうのは、だから身分証明とかそういうなんていうの、うん、あとはそういう戸籍とか、うん、そういうなんか ID 的なものもできるし、あとはまあ僕がまあ大体いつも NFT 言ってたりとかするのはそのアートの類ですね、うん、まあ、JPEG 画像とか、そうだね、画像系、あとは動画系のものとか、まあ、音声みたいなものもあるかもしれない、音楽とかもあるかもしれない、あとはそういういわゆるジェネラティブアート、まあコードによるプログラミングされたようなアートみたいなもの、うん、そういったものを紐付けるっていうのもあるかもしれない。だけどまあ大体まあ一括りに NFT っていう風に大きな括りがあって、その中に、オーディナルスという、まあ、似たようなでもイコールではないっていう認識でいいのかなって。だから僕も普段このスペースで、話をしてたりとかするときに、なんだろうな、やっぱりリアルタイムで来てくださってる方のまあ顔ぶれによってというか、なんとなくその時によってNFT って表現したり、そのオーディナルスとか NFT って表現をしたり、なんだろうな、その言い換えてたりとかっていう、でもなんか自分の中でなんかそのごちゃつくなってはいつも思ってて、なんかもう NFT なら NFT、 なんかオーディナスならオーディナスっていう風になんか言えちゃった方がなんかすっきりするよなとかって思って、だけどなんだろうな、やっぱりそのそんなにオーディナスの方が認知度としては低いから、僕がそのオーディナスオーディナスっていう風に表現してると、それって何なのっていう風になるかなと思って、僕は結構 NFT って言ってたりする、まあ、特にみのみさんがね、ここ何ヶ月ぐらいですかね、こうしてね足が来てくださるようになってから、うん、でまあみのみさんもね、まあ、ご自身でもまあおっしゃってる通り、まあ、そんなになんかNFT とかそういうのが詳しいわけではないですっていうようなことは、まあ、時々ね DM でなんか質問をしていただいたりとか、僕がこのスペースで話してる時にカタカナが多くてなんかちょっと分からないけど、まあ、面白く聞かせてもらってますとかっていう風にいただいたりとかして、まあ、そうだよな、なるべく噛み砕いて話そうとかって思いながら、ついついカタカナ横文字使っちゃうよなとかって思いながら、でその、まあ、ミノムシさんがここ数ヶ月前よくいらっしゃるように、まあ、なってからっていうのもあって、余計になんだろうな、自分がそのじゃあ BSV オーディナンスっていきなりボンって言ったところで、んじゃあ BSV チェーン上のまあ NFT みたいなもんですっていう言い換えをしたりとかっていうふうに、だから便宜上 NFT っていうのがおそらく一般的にはまあ一番イメージしやすい、分かりやすいなんだけど、厳密に言うと自分なんだろうな、 NFT とオーディエンスっていうのはちょっと違くってっていう、まあ、そんなところですね。ランドスケさんおはようございます。で ちょっとなんか変に自分がさっきいろいろ調べてスクショしたやつとか見ながら喋ろうとすると多分ねむしろ流れが悪くなるから、なんとなく今の自分のこの頭のなんかこの頭のストレージに今入ってるものをなんとなくで話していくと、まあまあ一般的な認識としてはまず NFT って言ったらイーサリアムチェーンをイメージするでいいのかなっていうふうに思ってます。でノンファンジブルトークン、まあトークンっていうふうに言うだけあって、そもそも、存在としてはトークンで、それがそのイーサリアムチェーン上に、トークンとして存在してます。まあトークンっていうのも何なのよっていうのもまたちょっとややこしい部分もあるけど、まあ一つのなんだろうな価値として、まあ保存存在しています。でどちらかというとそのイーサリアムチェーンの NFT っていうものはその、まあ、所有権、誰が所有してるかっていうようなことを証明するっていうようなところが主に強いと。それをそのスマートコントラクトという、またそのスマートコントラクトとは何よっていう、また説明を挟むとまたちょっとごちゃごちゃになっちゃうから、まあなんかあらかじめ組み込んだプログラミング、またプログラミングカタカナ使っちゃう自動的にこうなんか、あらかじめ組みとして作っておいたものがこう、行われていくような仕組み、ちょっと仕組みになっちゃってるけど、まあスマートコントラクトだから、そのスマートコントラクトとして動くっていうことが前提になっている、そうっていうところがある。だからまずその誰が所有、このトークンを誰が所有しているのっていうことをそもそもイーサリアムチェーン上で、まあ、証明する。でそれをスマートコントラクトという仕組みを使って、成立させてます。じゃあそこにいわゆるじゃあ画像とか動画とか音楽とか、まあ主にはまあ画像が多いと思いますけど、じゃあその画像、まあ、いわゆるそのアートに当たるような、絵柄とかに当たるようなメディアをじゃあその NFT に紐付けて、そのトークンに紐付けてイーサリアムチェーン上に、まあ、保存したいところなんだが、そのまんま、保存するっていうのは、まあ、なかなか、まあ、コストもかかるし難しいで、さっき言った通りそのスマートコントラクトという仕組みがそもそも土台に必要だと。なので、トークンとしてはイーサリアムチェーン上にそのスマートコントラクトという仕組みを使って存在してるんだけど、画像の部分とかはイーサリアムチェーンの外に保存しときましょう、でその保存しといた、保存すると URL リンクが、まあ、ありますと。でそのリンクをそのイーサリアムチェーン上の特定のトークン、まあ、NFT としてのトークンのところに紐付けて、アートにあたる、じゃあメディアにあたる部分の画像は別の場所に保存してあります、だからそこから読み込んできますよっていうのが、まあ、基本的にはその NFT の説明としてそこでいいのかな、入り口としてはっていう感じですね。でもちろんこの話はグラデーションがあるし、なんていうのかな、まあ、いろんな方法があるから一概には言えないけど、まあ、いわゆるなんかその本屋さんに並んでるような NFT っていう、まあ、NFT の教科書とか、まあ、未だに僕は本棚にありますけど、まあ、そういったところの説明としてはそのあたりなのかなっていう、所有者が誰なのかとか、そういうことを証明するその、まあ、NFT というトークンというもの、それをスマートコントラクトという仕組みを使って管理してます。で、で主にはやっぱりそのアートにあたる画像の部分とかっていうデータにあたる部分、メディアにあたる部分はイーサリアムチェーンじゃない別の場所に保存してあって、でじゃあその別の保存場所っていうのは例えば、まあ、普通なんだろうな、例えば Google の、 そのクラウドとか多分いろいろそういう、まあ、いわゆる企業がやってるようなデータ保存場所とかっていうものもあるかもしれない、まあ、あんまり Google のクラウドに保存っていうことはまあ基本的にないと思うけど、そういう企業が管理してるような保存、さっきデータサーバーって言われたりするけど、そういうとこだったりだとか、IPFS っていう、まあもうちょっと IPFS って何だっけ、また忘れてたな、 IPFS っていう、またその保存先があったりだとか、あとは、Arweave っていう、それ自体が分散型で、保存できるなんかストレージがあったりだとかっていう、まあ、組み合わせて使ってるようなイメージですね、その主なイーサリアム系のというか、まあ、NFT って言われるとっていう、でそれと似たようなパターンで、例えば他のソラナチェーンだったりだとか、まあ、テゾスチェーンだったりだとか、なんだはたまたま他のチェーンでもそういう、同じように NFT っていう、だからトークンとして誰がこのトークンを持ってるんですかとかっていうことを、まあ、証明するっていうような技術があって、で主にはそのアートたらしめているメディアの部分、データっていうのはブロックチェーンの外に保存してあって、その保存先を、参照してくるような形になる。でそれで、まあいろいろ、まあ 込みどころというか、まあ、突っ込みどころでもありながらある意味その柔軟性があるとも言えるっていう話なんだけど、じゃあ画像とかがそのブロックチェーンの外に保存してあるってことは、そっちの保存先のなんだろうデータが消えちゃったら、じゃあそのトークンとしてはブロックチェーン上にあるけど、その紐づいてるはずの画像が見れなくなっちゃうじゃんっていうことが、まあまあいろいろ言われている部分もあると。一方でその画像を別のところに保存してあることによって、なんていうのかな、例えば何かこうゲーム的な要素、ゲーム性を帯びてるような、そういう展開のさせ方をしたい場合とかは、例えばじゃあ特定の、そのスマートコントラクトにそれはそういう仕組みを、まあ、組み込んでおく必要があると思うんですけど、特定のこう行為をすると、例えばその絵柄が変わるとかね、例えば CNP なんか、多分あのCNP のなんだっけ、バーンするやつって何、 CNP のバーンするやつ何でしたっけ、そういうやつありましたよね、ちょっと名前忘れた。そうすると特定の NFT をそういう、まあ、バーンとはちょっと違うかもしれない、まあでもバーンに近いのかな、なんかそういうのをすると、絵柄が変わるみたいな、トークンとしては同じなんだけど絵柄が変わるみたいなこととかは、そういうやっぱりそのいわゆるスマートコントラクトを使っていたりとかすると、そういうなんかゲーム性を帯びたなんか楽しみ方もできたりするっていう、ただし画像はじゃあそのブロックチェーン上に完全に刻み込んでいる、とはちょっと違うよねっていう、まあだからどこを目的にするかっていう話ですよね。いわゆるそういう、まあ、基本的なイーサリアム系の NFT はそれはなんかそのフルオンチェーンじゃないから、そのフルオンチェーンというのはブロックチェーンに丸々その、アートデータとかそういう画像とかを丸々保存してないじゃんっていう風にシンプルに突っ込んじゃうのはちょっとまた違うかなっていう、だから何の目的によってかっていう話。ただイーサリアムチェーンの NFT でその、いわゆるフルオンチェーン、ブロックチェーン、イーサリアムチェーンの外じゃなくてブロックチェーン、イーサリアムチェーン上に全て保存してあるフルオンチェーンの NFT もあるんですよね。まあ有名なところだとクリプトパンクスなんかはそうですけど、じゃああれは何なんだろうって改めて考えた時に、そもそもさっき言った通りイーサリアムチェーン上にその NFT として存在させるためには、そのスマートコントラクトという仕組みを使うのがまあ前提ですね、のはず、僕がよっぽど間違ってなければスマートコントラクトを必要とする。なので、そういった例えば JPEG 画像とか、JPEG 画像でいきましょうか。JPEG 画像って別に僕らのスマホとかパソコンの中とかに普通に存在してますね。いわゆるそのローカル環境って言ったりするけど、そのインターネットと接続してない状態の、ローカルの、状態で存在する。いや、それを、じゃあイーサリアム NFT にこうするときには、そのスマートコントラクトだったりとかそういうコードの中にその JPEG 画像をなんだっけベースなんとかとかなんかちょっとそのいわゆるその HTML ファイルとかああいう、まあ厳密に言うと HTML ファイルと多分違うんだよね。なんか多分ソリディティとかそういうスマートコントラクトを仕組みを書くためのいろんなこう、まあ、エンジニアが使うようなそういう言語があるんですよね。で僕はその辺は全然なんか Python とかなんかいろいろある、BSV チェーンとかだとそれがなんか S クリプトって言ったりするっていうなんかいろんなプログラミング言語っていうのかな、なんかあるんですよ。スイチェーンだったらなんだっけムーブ言語とかなんかあるんですよ。いろいろ名前だけ知ってるけどちょっとなんか中身わかんないけどっていうふうにそのなんかまあプログラミングする、まあ、いわゆるコードですね、バイブコーディングされてる方とかはもしかしたらちょっとこのコード画面にこうコードがバーってこう流れてるようなイメージつくかもしれないですけど、あのなんかコードの中にその画像そのものをなんか変換してコード化して組み込むみたいなイメージみたいですね、そのフルオンチェーンの NFT で。僕はそれはやったことないですね、そういう意味でのそのスマートコントラクトにもうその画像とかそういうアートのデータを練り込んだ状態でっていうのは僕はやったことはないですね、オープンシーを使って、発行するとか。でもそれは一般的なそのデータとかは、ブロックチェーンの外にあるよっていうパターン、ですね。だからそういうちょっとこうグラデーションはあるよっていう話。ただすごくややこしいのがさっき言ったトークンとしてはノンファンジブルトークンとしてはイーサリアムチェーンに存在しているけど画像はイーサリアムチェーンの外ですよっていうのは、保存先がまたそれぞれあってその中でそのアーウィーブっていうそれ自体が分散型台帳みたいな理解でいいのかな。だけどなんかブロックチェーンというにはちょっと違う認識アーウィーブっていうのは、どちらかというとなんかそのなんかデータを永続的に保存する なんか図書館みたいな、わかんない、そんな感じかな。で、実際にそのアーウィーブを使って僕は、過去に自分の作品を、NFT として出したことは、作ったことはあるんですけど、アーウィーブの場合は、まあ、最初にそのいわゆる手数料というかお金を払うと最低200年は、まあ、保存保証しますよっていうような感じ。だから当時僕も最低200年、まあ、200年だって自分生きてないでしょって思って、まあ、チルさんがね、ちょいちょい言うようにも電脳化されて、まあ、僕らの命がまあ、ね、永続的みたいな話になったらまた分からんけど、まあ200年まあ十分かなと思った時もある、だから何をもって永続的とするかっていうふうに考えた時もあったけど、まあ、そのアーウィーブなんかは、アーウィーブを、だからアーウィーブを使ってそのイーサリアムチェーンとこう、組み合わせた場合なんかはいわゆるそのスマートコントラクトに、アートの部分を練り込んだ状態とは違うけど、データとしてはイーサリアムチェーンの外だけどアーウィーブを使って保存した場合はある程度まあ永続的と言えるんじゃないかって。だけどそのフルオンチェーンではないよね、表現としては。フルオンチェーンという表現はあくまでもフルだから全部そのオンチェーン、特定のブロックチェーン上に全部乗っかってる、保存されてるっていう状態なので、それで言うと基本的にはまあイーサリアム系、まあ、EVM 系っていうのかな、イーサリアムチェーンのフルオンチェーン NFT って言ったらもう完全にそのスマートコントラクトの、もう仕組みの中にそのアートのデータの部分も全部練り込んだ状態で、それをやるには結構やっぱコストがやっぱかかっ、ちょっと実際僕自身それやったことがないし、どうやってやるのかは結局たどり着く前、もしくはたどり着きたいと思う前にイーサリアムを離れちゃったから、ちょっとその辺は自分のあれとしては語れないんですけど、まあそういう理解ですね。一旦一旦まあざっくりと言うね。で、他の例えばソラナとかテゾスとかで今言ったようなフルオンチェーンの NFT みたいなものができるのかどうかっていうのはちょっとわかんない。ちょっとそこまではね、さっきね、あ、そこまで気になったんだけど、あ、もうスペース立ち上げる時間だと思ったから調べてないんですけど、まあ、僕はね、ソラナチェーンでは自分自身 NFT を発行したことはないんですよね。買ったことしかない。で、テゾスチェーンは、テゾスチェーンも買ったことがあるぐらいかな。で、あとはスイチェーンですね。スイチェーンは、まあ、作ったこともあるんだけど、スイチェーンなんかちょっとまたね、概念が違うんだよな。なんか、一つ一つがその、なんか、独立して存在してるオブジェクトっていう風な表現をするらしいんですよね。でもスイチェーンもね、なんか、そこまで深掘れてはないからあれなんですけど、そうだからつまり、まあ、ざっくり言うとブロックチェーン上にそのデータが全部乗っかってるか乗っかってないかっていうのはまあシンプルに分かりやすいかもしれない。で、そこにどういうそのプログラミング言語を使ってるかとかっていうのは、まあ、違いはそれぞれのチェーンであると思うんだけど、ざっくり言うとそのデータがブロックチェーン上に全部あるのか、ブロックチェーンの外に保存してあるのかどうかで、保存先は、まあ、どういう場所なのか、本当にその一企業が、管理している、まあ、超中央集権的な管理場所なのか、さっき言ったアーウィーブっていうそれ自体がまあ分散型ストレージって言われるようなちょっと分散化されているような場所なのかっていうのによってもまた変わってくるよっていう話で、その上でじゃあその NFT っていうものに対してそのオーディナルスっていうのは何なのかっていうと、まあ、これはもう限定的ですね。オーディナル、だからそのさっき言った NFT っていうのはほぼほぼだから基本的にはどのチェーンでも NFTっていう表現で多分いいと思うし、仕組みは似てると思う。トークンとして誰が所有してるかってことがブロックチェーン上に保存してあって、だけど、アートをたらしめているその画像の部分とかデータの部分っていうのはブロックチェーンの外にあってっていうようなのが、まあ、基本でいいのかなと思って。ただオーディナルスっていうのは、もう限定的にもう BTC チェーンもしくは、BSV チェーンの認識ですね、このオーディナルスという呼び方は。まあその間にあるビットコインキャッシュは本当にちょっと僕はね全然なんか全くちょっとね興味がなくって、ビットコインキャッシュにそういう、まあ、NFT 的なものもしくはオーディナンス的なものがあるのかどうかちょっと分かんないけど、ちょっと分かんないですそれは。まあ、仕組み的には別に不可能ではないんだろうけど、そもそもそういう市場があるのかさえもちょっと僕は分かんないな、って言いながら多分ねまたねそれを忘れちゃうんでしょうね、きっとね多分調べない気がする。まあいいや。で、そのオーディナンスっていうのは何かっていうと、もうこれはもう完全その仕組みがそもそも全然そのいわゆるイーサリアムのそのスマートコントラクトとかそういうのとは全然違くって、まあこれ昨日か一昨日も話しましたけど、じゃあ1ビットコイン を、1億分の1に分割ができる。そうすると1サトシという表現、1サッツとか、1サットサットは言わないか、1サッツ、1サットっていう表現をする。でその1サトシに、つまりそのビットコインそのものですよね、まあここで今ビットコインって言ってるのは、まあ BTC、まあ、BSB どちらの意味も、ダブルミーニングとは言わないけど言ってるけど、1サトシにその、アートにあたるメディア、まあアートかどうかは別として、そのメディアというかデータを、1サトシにくっつけてる感じ、ガチャンって、まあ、練り込んでるっていうか、まあ、くっつけてる感じ、ガチャって1対1でくっつけてる感じ、だから全然その仕組みが違うって話です、で、もう生のデータそのものを、例えば JPEG 画像とか、なんだなんか動画、とか、まあ、音楽と音声とか、そういった、まあ、MP3、MP4 とか WAV とかなんかいろいろありますよね。あとは HTML ファイルみたいな、その生のそのローカルでもそのまんまあるデータっていうのかな、それをそのまんま1サトシとくっつけてるイメージですね。生のデータとしてくっつけてる。でそのまんま、BTC チェーン上、もしくは BSV チェーン上に、丸々サトシとともに保存するっていうのが、オーディナルス。で大元スタートとしては、まあ、2023年、まあ、厳密に言うと2022年後半とかなのか、そのオーディナルスプロトコルっていう、まあ、その仕組みですね、そういったものが BTC チェーンに出てきて、2023年頭ぐらいからめちゃくちゃこう盛り上がっていったっていう、まあ、オーディナルスサマーが始まった2023年ですね、っていう話で、その後 BSV チェーンの方にその同じ、まあ、ビットコインプロトコルだから、そのオーディナルスプロトコルを BSV チェーンの方にこう引っ張ってきて、そっちでまあ転用したものが、 BSV チェーンの方ではそのワンサットオーディナルスっていう言い方です。まあその差別化を図るためってもらうのかな、呼び方はワンサットオーディナルスっていう、まあどちらも1サトシ、1ビットコインを1億分の1に分割した1サトシに、くっつけてるっていうイメージ。だから昨日話したそのバーンの話、バーンというものは、まあイーサリアムチェーンとかそういう NFT でもバーンっていう、その NFT をこう、まあ、焼却するみたいな意味合い、まあそれが実際どこまでのその意味合いかっていうのもあるんだけど、改めて昨日も話しましたけど、まあ、例えばその BSV オーディナンスなんかではバーンっていうのをしても、それは結局そのくっつけといた1サトシを引き剥がすイメージ。だからそのじゃあなんかアートを楽しめている、例えばデータとくっついていた1サトシを引き剥がしてあげることによって、その1サトシはまたこういわゆるビットコインとして、 BTC として BSV としてもまたお金として使えるようになるっていう。じゃあその代わり1サトシが離れてたそのデータはどうなるかっていうと、別に消えるわけじゃなくて、そのまま変わらず、まあ、ビットコイン上に BTC、BSV チェーン上に、残っているっていう、だからつまりそれは、なんだろうな、まあもう動かすこととかはできなくなるけど、データとしてはそこに残るよっていう、だからそこが大きな違いかな。もうだからオーディナルスっていうと、もうそのすでに用意しておいたデータをもう丸々ぶち込むみたいなもう完全にそこに保存するっていう、でそこが設計の仕組みとしては違うって。たださっき言った通りも、一度刻んじゃったらそれをどうこう変更するとかってことは基本的に、まあ、できないから、そういうスマートコントラクトを使ったイーサリアムの NFT みたいに、まあ、ゲーム性みたいなもの、途中でこう絵柄が変わりますよとか、なんかじゃあこの NFT とこの NFT を掛け合わせてこうしてなんか、別の NFT が生まれるとか、なんかそういうこととかをするには、やっぱりそういうスマートコントラクトみたいな仕組みを使った上で扱わないといけない。まあ、何を求めるかにもよると思うし、まあ、一方でそのスマートコントラクト自体は、BSV とかでも使えるから、使えるはずだから、例えばそういうなんていうのかな、ギミックをあるような、オーディナルスを作ろうと思えばいけるんだろうな。あ、なんかちょっと前も一回それよぎったんですよね。なんかそのいわゆるイーサリアム系の、まあなんだろう、そういうちょっとゲーム要素のあるような NFT っていうのかな、なんかそういったものをBSV とかで作るっていうのも面白いなと思いながら、でもそう、一時ちょっとその BSV でスマートコントラクトをやろうとすると、さっき言ったその多分 S クリプトとかそういう言語が必要なんだけど、でね、ちょろっとね勉強しようと思ったんだけど、よく分かんなかったんですよそう、ちょっと今それを思い出しましたが、まあでそれ、まあそんな感じ、ざっくり言うと、ざっくり言えてるのかどうか分かんないけど、まあ、そういう違いがある。で僕はというと、やっぱりそのやっぱりシンプルだなっていうのを思ってます。そのオーディナルスというものがやっぱりすごく分かりやすい。もうこのデータがこの BTC チェーン、もしくは BSV チェーンに もう丸々そこにあるっていうシンプルさが僕はなんかやっぱ好きなのかな、潔さっていうか。だけどさっき言った通り、なんていうのかな、そういうスマートコントラクトっていうそういう仕組みとかを使って NFT アートを使ってなんかこういろいろそこの変化を変化っていうのはつまり NFT 同士を掛け合わせるとか、何かその特定の、まあ、イベントだったりとか何かを軸にトリガーにその NFT アートが変わるみたいな、そういうエンタメ要素みたいなものもなんか僕は面白いなと思ってるから、ちょっと今また今話しながら突然自分の中で浮かんできたけど、そういうなんだろうな、エンタメ要素の NFT、まあ、ここであえて NFT って言いますけど、エンタメ要素の NFT、 あ違うな、エンタメ要素のあるオーディナルスっていうのかな、そういうものを追求していくのもなんか面白いなって今、そうだそういうの思ってたんだっていうのを今思い出しました。でまあこれはちょっと余談だけど、さっきその変わらないっていう話をね、そのオーディナルスは基本的にもそれを丸々生のデータをビットコイン上に BTC、BSV 上に保存するから、まあ、変わらないっていう、まあ、それはそれですごくエモいなって思うんだけど、やっぱその中で僕はなんか変化するというのがむしろこう自然界では当たり前なわけですよね。やっぱりどんなものも形あるものはどんどんどんどんやっぱ崩れていくし廃れていくしっていう、まあ、それが諸行無常だよねっていう、それがあって、それが永遠ではないってことを僕ら知ってるから、今この瞬間この瞬間ね大事にしたいとか、自分の命を人の命を大事にしようっていうふうに、まあ、思えるっていう、なんかそういうのをデジタルアートでも表現、まあその廃れていくとかいつか消えゆくっていう、まあ、表現もあるし、まあ、それを表現しないとしても、そのやっぱり昨日と同じではない、1時間前と全く同じではないっていう、なんかそういうのを、まあ、ある時から僕はそのいわゆるその、まあ、NFT アート、オーディナンスアート、あオーディナンスアートってあんま言わないかもしれないけど、それオンチェーンアートか、オンチェーンアート、デジタルアートで表現したいなっていうふうにいつからか思うようになって、で今ここ1年半ぐらい、好き好んで作ってるそのいわゆるジェネラティブアート、まあ、プログラミングによる、まあ、コードによるアートっていうのは、そのやっぱり変化をもたらすように、だから、表現がうまくできるかな、そのデータとしては変わらない、一度刻み込んだオーディナンスはもうデータとしては変わらないんだけど、データの中のルールに常に変化していく、ずっととどまることはないっていうようなプログラミングとかコードを書いた状態のデータをオンチェーン化すれば、僕らも人間がこう認識する、視覚的に認識するのは、だから NFT としてはオーディナンスとしてはトークンとしては変わってない、データも別にファイルも変わってないんだけど、僕らが目で見て耳で聞いて、まあ、手で触れてみたいな、その広がってるアートの世界は、変化し続けていくっていうのを表現したくなったんです。なんか語尾おかしいけど、そういったものを、まあ、直近1年半ぐらいは作り続けてるっていう感じかな、だから例えばそれを、じゃあその BSV チェーンの、まあ、BSV チェーンじゃなくても別にいいんだけど、まあ、例えばそのブロックチェーンの、マイニングされて新しいブロックが作られます、じゃあ作られるたんびにその、アートの色が変わるとか、メロディーが変わるとか動く速さが変わるとか、何かトリガーをそのリアルタイムの何かにして、だからまあ分かりやすいのはそのまあ保存しているブロックチェーンのなんだろうな、そのまあマイニングのタイミングとか、そういうものに委ねてとかっていうことをしたり、してるっていうのにつながっていく話なのかな。ちょっとこ最後の方はちょっと打足ではあるんだけど、でなんでそんな話をしたかっていうと、ちょっとこれ触れて終わりますね。ピン止めに貼りました。昨日かなこれ、吉岡さんがポストしてたもので、まあクリエイターとしてのなんか多分本音はこれってやつで、クリエイターをやるなら流行もちゃんと理解しないといけないんだろうなとずっと思ってる。本当は今やりたいことだけを作っていたくなるけど、今流行っているものを自分ならどう表現するかを考えた方がもっと多くの人に楽しんでもらえる気もする。一方でやりたいことだけをやるのがアーティストという考え方も好きだし、そうあってほしいと思ってくれている人もいる気がする。自分もそんな作品が好き。だからなるべく人と違うことをやりたい。その反面、自分の中では流行を追うことよりも今他の人がやっていないことを考える時間に魅力を感じてしまう。とはいえその考えのどこかで流行を追い続けることから少し逃げて自分に言い訳をしている気もするっていう、なんかねすごい刺さったんですよね。いいなと思って。で別に僕はなんだろう、 ある意味で言うとクリエイターでもアーティストでもないかもしれない。あの吉岡さんとかみたいにその本当にそれを生業としてねやってるような方々からしたら僕は全然別に、まあクリエイターでもアーティストでもないかもしれない、まあ、何を基準にするかだけど、だけど気持ちとしては、まあ、ある意味クリエイターでもあるしアーティストでもあるっていうふうに自分では思ってる、うん、でまあどっち寄りなんだいっていうとおそらくアーティストよりの多分思考ではあると思ってはいる。自分自身が作りたいなと思うもの、表現したいなってものを作ってる。だけど、その今の市場とかそういう需要に対して今の流行りのものとかみんなが求めているものみたいなそういうものを作るのが、まあ、そのクリエイターとするのであれば、そのクリエイターの視点っていうのも、まあ、別にゼロではないよなってことを思ったりするっていう、うん、だから、まあ、吉岡さんと自分を並べるのはまあなんか、ね、おこがましい話なんだけど、なんかすごくわかるなっていう気がしただ僕もなんかこの、まあ、毎日スペースを例えば自分の一つのアート表現とするならねこのスペースをアート表現とするんだったら、もっともっと今の例えば、うん、トレンドのものとか、より多くの人に受け入れられるような例えば話をするとかね、トピックを持ってくるとかっていう風にする方がより多分そのある意味で言うとそのクリエイター寄りなんだろうけど、でも僕はなんか本当に自分がしたい話とか、だから全然今のね、NFT の盛り上がって全然盛り上がってるわけでもないし、別にオーディエンスが盛り上がってるわけでもないし、BSV チェーン別に全然相変わらず認知度人気度めちゃくちゃ、低いしとかっていう、うん、でもなんか自分はやっぱこういうものが好きだしっていうので、まあ毎日こういう話をしている、うん、今更 NFT とオーディエンスってなんだろうとかって別に求められてるなんて思っちゃいないけど、ふと自分が朝洗濯物を畳んでて、あそういえば NFT とオーディエンスってやって、で別になんだろうな、これが今日明日の何の役に立つかみたいな話だけど、でもなんか僕はすごく好きなんですよねこういう話がね。でつまりなんかその概念を理解するって他のことにも転用ができる気がするんですよ。その概念を理解するためにはいくつかその中にこう階層がある気がするんです、どんなものも。で、あこれって結局どの概念の階層なのとか、あそっかそっか、あでこことここは共通なんだみたいな、そのものの捉え方っていうのがある、ものの見方捉え方って他にも使えるじゃないですか。そうだからすごい乱暴に言うんだったら NFT とオーディエンスの違いをなんとなくこう理解したら、それって日常生活の他の何か別のどこかにも多分生きるはずなんだよねみたいな、なんかそういう感覚だから、僕は NFT やオーディエンスの話、 BSV の話、ブロックチェーン、クリプト、Web3 みたいな話を主にしてるけど、でもそれってそこで終わらないと僕は思ってて、うん、むしろいろんな人生の場面で僕は転用できると思ってるし、実際になんかそれを感じる瞬間が結構あるから、そうだからまあある意味で言うと、まあ、何の話をトピックとしても別にいいと思うんですよ、うん、要はなんかそれをどう捉えるかっていうか、まあ、一歩踏み込んでとかね、じゃあなんかニュースありましたで終わりじゃなくて、で自分はどう思うのとか、うん、じゃあそれってなんでそういう風に、うん、なるんだろうとかっていうことをなんか考えていくっていうか、そういったことが好きですっていう話で、なんとなくその、うんね、その吉岡さんだけど、じゃあ自分の話したい話だけひたすらしてて、じゃあねそうやってスペース聞いてくれる人が増えますか、増えるわけないじゃんっていう、だってそこは当然ね需要がどうかとかっていう話もあるしとか、で先日もちょっとねちょっとメンヘラを若干発動してしまったけど、リアルタイムであれ今日誰も来ねえなみたいな誰あれいつもいらっしゃってる誰々さんあれみたいな、うん、でもそんなの当然あるし、だってそれは僕がだって合わせに行ってるわけじゃないから、自分のしたい話をただしてるだけだからっていう、それはまあ誰もねなかなか来ない日とかっていうのもあってもそれはおかしくないなとか、まあ、結局あの時はね、まあ、たまたまそういう日だったっていうだけですけど、今も実際リアルタイムで聞いてくださってる方いるしっていう、まあ、何の話かというと、なんだろうな、何を求めるかって話ですよね。だからその吉岡さんが多分この揺れてるっていうところも多分いろんなジレンマというか葛藤があると思うんですよね。より自分の作品を届けたい、と思えばもしかしたら今の市場の需要に合わせていった方がいいのかもしれない。でもそれって本当に自分が書いてて楽しいのかなとかっていうね、話にもなってくるしっていう、じゃあ自分のやりたいこと書きたいもの表現したいものだけやってて、でもそれで全然誰も見てくれなかったらそれはそれでどうなんだろうみたいな、その、まあ、承認欲求自己実現欲求とか多分その辺の話にもよるんでしょうけど、うん、で例えば僕がこのスペースの、なんだろうな、もっともっと例えばより多くの人に聞いてもらうっていうふうにするんだったら、おそらく BSV の話をしてるのは多分全然最適解じゃないとかね例えばそういう でも結局それってバランスだしっていう話で、ちょっとごちゃつきそうなので終わりにしようと思いますけど、まあそんな感じでとにかく、まあなんだかんだ自分がやっぱやりたいようにやっていく、でそこにやっぱ目を向けてくれる人、耳を傾けてくれる人っていうのが、まあすごく本当に、ありがたい存在っていう、そういう話かなっていうことを思って、まあちょっと吉岡さんのそのポストと自分の中、まあ、日々の、まあ、葛藤というか、そういったなんかスタンスを重ねて、いやすごくわかるなっていうのを感じたっていうことと、まあ今日はちょっと NFT とオーディエンスって改めて、共通点と違いって何なんだろうみたいな話を、まあちょっと全然網羅的に整理整頓して話せたわけではないと思うんですけど、そんな話をさせていただきました。僕は楽しかったです。ゆうさん、ランノスケさん、YK さん、まなぶさん、みのむしさん、青竹さん、お付き合いくださりありがとうございました。雨かな今日は。はい、ということで、週末ですね、ぼちぼちとろびでいきましょう。それでは皆さん、良い一日を。いってらっしゃい。あ、そうね、フェイブル5がちょっとまた解禁になって7日まであれですよね、今その今の課金プランの中で使えるから、でも何作りたいっていうと、なんか特になくってって思ったんだけど、ちょっとその BSV チェーンでスマートコントラクトどうやんのみたいな、ちょっとその辺投げてみようかな、フェイブル5に。皆さんは何か作りたいものありますか？はい、ということでちょっとまあ、後もよろしくないんですけど、さよなら。